サムエル記第2、20章の1節から26節までをお願いします。たまたまそこに横島の者で名をシェバという者がいた。彼はベニヤ人参のピクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていた。ダビデには我々のための割り当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルを各々自分の天幕に変えている。そのため、すべてのイスラエル人はダビデから離れて、ピクリの子シェバに従っていた。しかし、ユダの人々はヨルダン川からエルサレムまで、自分たちの王につき従っていた。ダビデはエルサレムの自分の王宮に入った。王は王宮の留守番に残しておいた10人の書番を取り、監視付きの家を与えて養ったが、王は彼女たちのところには通わなかった。それで彼女たちは一生やもめとなって死の日まで閉じ込められている。さて、王はアマサに言った。私のためにユダの人々を3日のうちに召集し、あなたもここへ帰ってきなさい。そこでマーサはユダの人々を召集するために出て行ったが、指定された期限に間に合わなかった。ダビデはアビシャイに来た。今やピクリの子シェバはアブシャルムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私の家来を引き連れて彼を追いなさい。いないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。そこでヨアブの部下とペルテ人とすべての勇士たちとはアビシャイの後に続いて出ていった。彼らはエルサレムを出てピクリの子シェバの後を追った。彼らがギブオンにある大きな石のそばに来た時、マーサが彼の前にやってきた。ヨアブは自分の鎧を脱ぎ捨て、鞘に収めた剣を腰の上に帯で結びつけていた。彼が進み出ると剣が落ちた。ヨアブはマーサに、兄弟、お前は元気かと言って、マーサに口づけをしようとして、右手でマーサの髭をつかんだ。マーサはヨアブの手にある剣に気をつけていなかった。ヨアブが彼の下腹を刺したので、腹肩が地面に流れ出た。この一月でマーサは死んだ。それからヨアブとその兄弟アビシャイは、ピクリの子シェバの後を追った。その時、ヨアブに仕える若い者の一人がマーサのそばに立っていた。ヨアブにつく者、ダビデに味方する者はヨアブに従う。マーサは、王子の真ん中で血まみれになって転がっていた。この若い者は、民が皆立ち止まるのを見て、マーサを王子から野原に運びます。その傍らを通る者が皆立ち止まるのを見ると、彼の上に着物をかけた。マーサが王子から移されると、皆ヨアブの後について進み、ピクリの子シェバを追った。シェバはイスラエルの全部族の道を通って、アペル、ペテ、マーカに行った。すべてのペリチンが集まってきて、彼に従った。しかし人々は、アペル、ペテ、マーカに来て、彼を包囲し、その町に向かって、ルビを築いた。それは城壁に向かって建てられた。ヨアブに着く、タミヤリが、城壁を破壊して倒そうとしていた。その時、この町から一人の知恵のある女が叫んだ。聞いてください、聞いてください。ヨアブにこう言ってください。ここまで近づいてください。あなたにお話をしたいのです。ヨアブが彼女の方に近づくと、この女は あなたが出会いですかと尋ねた。彼は答えた。そうだ。すると女が言った。この8日目の言葉を聞いてください。彼は答えた。私が聞こう。すると女はこう言った。昔、人々はアベルで尋ねていなければならないと言って、ことを決めるのが習わしでした。私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの血を飲み尽くそうとされるのですか。ヨアブは答えていた。絶対にそんなことはない。飲み尽くしたり滅ぼしたりするなど とてもできないことだ。そうではない。実はキクリの子で、その名をシェバというエフライムの産地の出の男がダビデ王に背いたのだ。この男だけを引き渡してくれたが、私はこの町から引き上げよう。するとこの女はヨアブに言った。ではその男の首を城壁の上からあなたのところに投げ落としてご覧に入れます。この女はその知恵を用いて、すべての民のところに行った。それで、彼らは、ピクリの子、シェバを、の首をはね、それをヨアブのもとに投げた。ヨアブが、角笛を吹き鳴らしたので、人々は足から散っていって、めいめい自分の手幕へ帰った。ヨアブは、イスラエルに、エルサレムの王のところに戻った。さて、ヨアブは、イスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子ベナヤはケリティ人とベルティ人の長、アドラムは生きの長官、アヒルデの子ヨシェタテは三人、シェアはシドクとエブヤタルは祭司、ヤイル人イラのダビデの祭司であった。以上でございます。シェバの反乱と申しまして、横田の方に先ほどお話をしております。
週の初めの日のそのこの時間を私たちあなたを礼拝するために特別に捧げて今います。どうぞ神様、私たちのこの礼拝をあなたが祝福してくださるように、今日ここに集ったお一人お一人が主をあなたの招きによって今ここにいます。どうぞ小さなしもべが御言葉を語るその唇を通して、今日ここに集ったお一人お一人に愛する主よ、あなたご自身が語りたいと思っていること、伝えたいと思っていらっしゃることをのみを語らせてくださるようにお願いいたします。今日来れなかった方々の上にも主よ、あなたの憐れみの御手を置いてください。またこの新しい週間、一人一人の歩みが主の御前の中で過ごされ、そしてまた来週顔を合わすことができるようにあなたが導いてください。イエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。新学校の時に授業でオルガンの授業っていうのがあるんですね。で、毎日礼拝が授業と授業の合間にあるんです。でそして、そこで 総学をしなくてはならないですね、進学生は。それで私は初めて進学校に行ってオルガンを触ったわけですけども、そのオルガンでですね3曲とにかく覚えてですね、体で覚えて、もう楽譜見ずに鍵盤だけを見て弾いたんですけども、奏楽させていただいたんですね。ですごくいい経験でした。というのは練習ではうまくいくんですけども、この本番になるとですね、前奏を弾いてさあみんなが歌い出したって声が聞こえた途端ですね、私の右手がですね、この自分の意思とは関係なしにブルブルブルブルっとこう震えるんですね。なんだこれはって自分でもびっくりするぐらい、このもう意思が効かないということ、本当に奏楽者の方のご苦労っていうのを実際にやらせていただいて身に染みて感じました。こうやって人前に立って話すのもすごく緊張するんですけども、本当に奏楽者っていうのは大変だなっていうことを真摯にと教えられたわけです。今日も本当に素晴らしい奏楽を感謝したいと思います。ちなみに私はその体で覚えていましたので、一度間違えるとスタートに立たないともう続けられないという、だから途中からずっともうアカペラで歌っていただいて、そして一番に戻った時にもう一度僕が弾くっていうようなパターンでやっていましたね。全然はかけない話しましたけども、今日ご一緒に読んでいただいたサムエル記20章ですね、少し最初に内容をまた見ておきたいと思います。ここから今日2つのことを教えたことをお話ししたいと思います。今日の聖書の箇所の前段として19章41節から43節をね、少し見ていただきたいんですけども、ダビデがアブシャルムのこの反乱を終えてですね、このようやくエルサレムにこの戻ってくるという段になってですね、ああよかったよかったとみんな幸せにはならなかったんですね。それはなぜかというと、ダビデがユダ部族を贔屓にしたからです。でユダ部族を贔屓にしたので、他の10部族、イスラエルの他の10部族がですね不満を持ったんですね。43節にこう書いてますね、なぜ真ん中ですね、なぜ我々をないがしろにするのかって、これ軽んじるという言葉が使われていますけども、このイスラエル人たちはこのダビデにないがしろにされている、軽んじられている、つまりあまり大切にされてないということですね。それをここで不満を述べていたということ、こういうこの不満のもとに20章の一節たまたまそこにという出だしでシェバがこの反乱の兆しを挙げるということであります。私たちみんなやっぱり大切にされたいんですよね。本当の私たちの心の奥底で求めているその欲求というか、自然なこの求めは、それは愛されたい、大事にされたい、尊重されたいっていうのがね、みんな持っているわけです。それでこの今日の一節でこのシェバさんがこの言うわけです。一節のこの括弧一緒に読みましょうか。一節の括弧、ダビデにはというところ、一緒に3、はい。ダビデには我々のための割り当て地がない、エッサイの子には我々のための譲りの地がない、イスラエルを各々自分の天幕に変え。エッサイというのはダビデのお父さんのことですから、エッサイの子というのはこれダビデのことを言ってますね。ダビデは私たちイスラエルをですね、ないがしろにする、このままダビデに一緒に付き従ってもですね、ダビデ王としても良い報いは得られない、良い取り分を得ることはできないというこの不満をここで、シェバという人は角笛を吹いてですね言ったわけですね。でここで注意してほしいことは、 シェバさんはこの前のアブシャロムさんの反乱のようにですね、用意周到にですね、王位を覆してやろうとして計画的にこの反乱を起こしたわけではないということですね。ただ彼は不満を述べたんです。こんなダビデなんかについてたらろくなことないぞというようなことをここで言ったわけです。それを2節、すべてのイスラエルの人たちがこの共鳴するわけですね。そうだそうだと、この言葉、不満の言葉に乗ってですね、それで反乱になっていったという。だからこのシェバさんが反乱しようと思ってたかどうかはわからないわけです。とにかくみんなのこの気持ちを代表して不満を述べた。それがその言葉がですね、この共鳴してイスラエル全土に広まって、全イスラエルの人たち、まあユダを除くですね、すべてのイスラエル人はダビデから離れていったということが記されているわけです。シェバさんももしかすると意図せぬことだったのでびっくりしたかもしれないですけども、そして、その反乱を収めようとダビデはアマサというこの人をその招集してですね、この追討軍に行かせようとする。アマサは3日のうちにそのユダのその人たちを集めてですね、この反乱を起こしたシェバさんを追いかけさせようとする。しかしアマサさんはですね、あんまり能力がなかったのかもしれませんが、この約束の日限を守ることができない。ダビデはこのままじりじりこう待ってたらですね、どんどん状況が悪くなるからっていうこの焦りからですね、アビシャイというヨアブのこの弟のアビシャイにですね言うわけです。6節、これも括弧のところ一緒に読みましょうか。6節の括弧3、はい、今やビクリの子シェバはアブシャルムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私の家来を引き連れて彼を追いなさい。でないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。ダビデはもうこのシェバの反乱をですね放置してたらもうえらい目に遭うということをここで言うわけです。もっとひどい災いが起こるだろうということですぐに追いかけさせるわけです。ところがその途上でもう一つ大きな問題が起こったことが聖書に記されている。それはヨアブさん、前の将軍ヨアブさん、ダビデから退けられて将軍ヨアブさんが新しい将軍アマサさんを剣でこの騙し討ちのようにして刺し殺すという、まあ、とんでもない事件がここで発生したわけです。それが8節から10節に書かれているわけですね。でもその後あるヨアブの若者がですね、そのアマサの死体をですね、あの道の脇にいる置いて、そして服をかけてですね、それで人々がまた一致してこのシェバを追いかけていく。14節からはこのシェバさんのこの反乱の終結が記されています。シェバはイスラエル全部族の内を通ってアベルベテマーカへ行った。アベルベテマーカっていう、このアベルっていうのは牧草地っていう意味の言葉だそうです。聖書には何箇所かにですね、アベルなんとかアベルなんとかアベルっていう地が出てきますので、ベテマーカのアベルというおそらく意味だと思います。今の、これね、あのイスラエルの一番北になりますね。今のテルアビブのあたりであろうと考えられています。ガリラヤ湖よりもさらに北に行った地方ですね。で、シェバさんはこのダビデには私たちの譲りの地がない、エスタの横に私たちの取り分がないと言った。そしたら全てのイスラエルの人たちがこのダビデから離れていったわけですよね。反乱とみなされたわけですが、この14節を見るとイスラエル人はもうここに誰もついてきてないんですね。でベリ人というこれ誰っていう感じですけども、あのおそらくこのビクリの子シェバ、このビクリっていうのがこう名乗ってベリとなったと言われていますが、このおそらくこの 同族の人たち、同じ一族だけがこの支持して、他のイスラエル人はダビデ、シェバさんをこの一緒にシェバさんと一緒に戦おうとはもうしてなかったということがわかるわけです。こういう意味ではシェバさんちょっとかわいそうというか、勝手にですねこの反乱の名手として祭り上げられていながら、結局時とともに誰も自分を支持してくれなくて、本当に信頼できるベリジンしか一緒についてきてくれなかった。全イスラエルを通っていったんだけど、でもベリジンしか彼に従う者がいなかったことが記されているわけです。で、15節で彼はこのベテルマーカに行ったわけですが、ヨアブの率いるそのダビデのその精鋭たちがこの町を取り囲みですね、今にもこの町を攻めを滅ぼそうとしているという窮地に陥るわけです。16節からその時ということで書いてますけども、一人の知恵のある女がこの町を救うわけですね。19節、これも大事な見言葉なんで一緒に声出してみたいと思います。19節3、はい、私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとされるのですか。この女の人は何を言ってるかというと、このベテルマーカー、アベルベテルマーカーですね、アベルのこの町はこれは神様から賜った神様の町なんだっていうこと、それを王であろうとヨアブであろうとですね、偉いかどうか知らないけれども、でも滅ぼす権利なんかないんではないかっていうことをここで言ってるわけですね。で、この呼びかけにヨアブさんは答えて滅ぼすことをやめて、そして、反乱者のシェバさんだけをこの差し出せば許そう、そしてこの人は町の人たちを説得してシェバの首を取って、この反乱が収束したわけです。ダビデにとってはアブシャロムの反乱が終わったと思って、やれっていう時にまたシェバの反乱にあって、全イスラエルがこの自分から離れていったっていう、ショック、傷があったと思いますね。で、その反乱がこの終わったわけで、それはすごく良かった、やりやりっていうところだと思うんですが、しかしこの喜ぶこともあまり手放しはできない状況が記されています。22節のこの最後のところですね、ヨアブはエルサレムの王のところに戻ったと書いているわけです。そして23節、さてヨアブはイスラエルの全軍の長であったと聖書は記している。ヨアブさんっていうのは、いいですか、さっきも言いましたけども、ダビデが新しく選んだ将軍アマサを殺害してる殺人者ですよね。本当だったらそのままヨアブはダビデ王のところに帰ることなんかできないはずなんです。でも帰ったって書いてるんです。そして聖書はこのヨアブこそイスラエル全軍の長であったって記してるんですね。ここに、ちょっとはっきり書いてない文脈の中でしか分かることができないダビデの苦悩があるわけです。つまりヨアブは自分が命じた将軍を殺した人間で、本当だったらお前何してんだってこう処罰しなくてはならない。でもこのヨアブのおかげでシェバの反乱は収まった。つまりダビデとしてはこのヨアブを罰することができない。民衆もこのヨアブの手柄を褒めているわけですよね。だからヨアブの力はどんどん強くなっていく。ダビデとしては一旦ヨアブを退けてですね、アマサを新しく将軍にしたにもかかわらず、それがないがしろにされている。でもこのヨアブをなお将軍として受け入れなければならないという、こういう苦しみにダビデはここでなお合っているわけですね。ちょっと聖書を遡ってですね、第2サムエル記の8章というところをちょっと開いてもらっていいですか。8章の15節から18節ですね。第2サムエル記の8章の15節から18節。ここにもですね、ダビデのこの 組織が記されている、まあ、主だったこの、あの人物ですね、ダビデ王朝を支えたその主だった人たちの名前が、役職がですね、記されているわけです。で、今日の聖書の箇所の20章の23から26でもう一度サムエル記の著者は記しているわけですが、ここで大きく違う点があります。それは8章の時点で15節、ダビデはイスラエルの全部を治め、その度進めてのものに正しい裁きを行った。ゼリヤの子ヨアブは軍団長と続いていくわけです。でも今日のこの20章の23節には、このダビデがイスラエルを正しく裁いたという言葉が、まあ、欠落しているわけですね。これあえて聖書がそうしてるんです。つまりダビデはもはやヨアブを正しく裁くことができなくなっていたということ。全イスラエルのダビデは王なんだけれども、でもその内実は正しい神の前に裁きがもう行えなくなっていた、あるいは行わなくなっていたダビデのこの弱さ、怠惰さ、惨めさ、苦労をここに聖書は描いている、ね、8章の時点、要はバテシェバのその姦淫の罪を犯す前の時点のダビデは本当にイスラエルを正しく治める王だったわけです。その正しさの中にヨアブが軍団長だったわけです。でもこの20章に至ってはダビデの名前はもはや出てこず、真っ先に出てくるのはヨアブこそイスラエル全軍の将であったっていう、このヨアブの力の強さだけがここで強調されているわけですね。まあ、これが今日の聖書のまあアウトラインとして、まあ皆さんにちょっと掴んでおいてほしいことです。今日ここから2つのことを短くお話ししますけども、私たちもこういうふうにダビデのようにいろいろ人生でやっぱり辛いこと、苦しいことを通るわけですね。一難去ってまた一難、あの問題が片付いたと思ったらまた次の新しい問題に私たちは苦しむことがあるわけです。皆さんそういうところを通って今おられると思うんですね。で、今日のこのダビデの姿から、あ、私自身がそっかとまあ教えられたわけですが、ここでダビデはあの姿、私たち一つのあの模範ではなくて、失敗のこの姿を描いているわけです。ここでダビデがしたことは一体何だったかというと、それはシェバの反乱を抑え込んだっていうことですよね。さっき一緒に見ました6節で、このままこの放っておいたらですね、シェバを放っておいたらもっとひどい災いが起こるから、お前早く行ってですね討伐してこいと、このシェバの反乱を収めようとしたわけですよね。ところがこのシェバの反乱は収まっても彼自身の心には平安は戻ってこないわけです。問題は、目の前に見える問題は解決してるんだけれども、でも本当の意味でのダビデの苦悩の問題は解決しないわけです。で、私たちもまたそういうことがあるわけですよね。私たちはこの問題が解決したら私たちは幸せになれる、今悩んでいるこの仕事でのこの問題がクリアしたら、あるいは人間関係で悩んでいるこの人との関係が解決したら、あるいは病気とか、あるいは経済的なこととか、人それぞれ人生の中で抱えているこの悩みは違います。でもそれは本当に本人しかわからないね、切実な問題であり、それを軽んじることは決してできないわけですが、しかし聖書が教えていることをすれば、このシェバの反乱のような自分の外側のこの問題が本当の問題ではないということです。私たちは自分の外側の問題を解決すれば良くなると思うんです。この状況、環境が良くなれば自分は幸せになれる、あるいは自分ではなくてあの人が変われば自分は良くなると考えるわけです。 ダビデがそうだったんです。ダビデが本当に向けなくてはならない問題は、それは自分自身だったということ。シェバが言いますね、何回も言いますけども、20章1節でダビデには我々のための割り当て地がない、エッサイの子には我々のための譲りの地がない。でこの言葉にイスラエル中の人たちがそうだそうだって表明して、ダビデから離れていったわけです。この時ダビデがしたこと、それはこの声を上げたシェバを殺すということでした。しかし本当に彼がすべきだったのは、自分に敵対するその人を抹殺することではなくて、その言葉に耳を傾けることだったということです。わかります？なぜならこのシェバの反乱を収めても、なお根っこにある問題は残っているからです。根っこにある問題、さっき言いました41節から43節にありますね、19章の。それはダビデがユダ部族だけをこの大切にして、他のイスラエル部族をないがしろにしていたということ。つまり全イスラエルのこの不満の問題にダビデが向き合わない限り、どんなにその表に現れてくるシェバとかアブシャムとか、そういったヨアブとかですね、そういった目に見える問題を解決しても、本当の解決にはならないからです。だからダビデがこの時に本当にすべきだったのは、シェバのこの声に耳を傾けること。そしてなんでイスラエルの人たちこのシェバの声に従って僕から離れていったんだろうかとよく考えなくてはならなかった。でもダビデはこの時自分の王位を守ろうとして、自分の権威主張を守ろうとして、自分のやり方を貫き通そうとして、自分の考えに合わないこのシェバを覗き去ろうと動いたということですね。わかります？私たちも同じようなことをよくするわけです。問題が起こってくると、その問題を起こす相手の人に原因があると思うんです。自分は何も悪くない、自分は何も変えるところ必要はないと、自分は正しいんだと、こういう嫌なことをしてくる相手に問題があるんだと相手を変えようとするんです。あるいは人間関係じゃなくて、その状況が悪いと状況のせいにするわけですね。でも今日の聖書の箇所がダビデの姿を通して私たちに言っていることは、それは本当に変えなくてはならないのは相手ではなくて私たち自身であるということ。もちろん全部に当たるわけじゃないんですけどね、ヨブのようにね、本当に潔白で正しい人で本当に苦しい状況にある人がいるときに、この教えっていうのはちょっと厳しすぎますね。そういうことは言えないと思いますけども、しかし今回のダビデのようにですね、ダビデだって苦しいわけですけども、でもこのシェバの声がなぜ上がったのか、なぜイスラエルの人たちは私をまた裏切ってシェバの側についたのかということをよく考えて、でその原因は自分の不信仰と、そして不平等であったということに気づいて、悔い改めない限りまた反乱というのは起こり続けるのです。そして実際にですね、ダビデとソロモンの治世の後、同じような問題で全イスラエルはユダの王国から歯向かって二つの王国に、ね、分裂していくわけですね。私たちはこのダビデの姿から今日一緒に学びたいんです。全ての苦しみがそうとは言い切れないので、よく吟味してほしいんです。今自分が抱えているこの悩み、この問題の本当に向き合うべきその問題は何であるかということ。私たちはあの人が悪いとか、この人が悪いとか、この状況が悪いとか、そういうふうに自分以外のものを変えようとしますけども、でももしかすると神様はそのような問題を通して私たち自身の内側にある 問題を取り扱おうとしているのではないかということをよく吟味してほしいんですね。何度も言いますが、全部これ当てはまるわけではないです。世の中に苦しんでいる人にこれ当てはめたら本当にかわいそうなので、それとは言い切れない。本当に何にも悪くないのに苦しい思いをすることはありますので、そういう意味では、除外して、そういうケースもあるということを頭の片隅には入れておいてほしいんですけれども、しかし私たちは往々にして自分以外のものに問題がある、自分以外のものが間違っていると考えやすいわけですけれども、そうではないのではないのかということをこのダビデの姿から学びたいと思うのです。19節、さっきも言いましたけれども、一人の知恵のある女がヨアブさんにね、言うわけですよね。あなたはなぜ主の譲りの血を飲み込もうと、飲み尽くそうとされるのですか。これはダビデに語られているシェバの嘆きの声と対するもう一つの声ですよね。同じことを言ってますね。主の譲りの血をなぜ飲み尽くそうとするのか。エッサイの声は譲りの血がない、この民の声にダビデは耳を傾けるべきでした。その民の声を飲み尽くし切り捨ててはならなかったわけですね。そこを解決しないと本当の解決にはならないということであります。聖書というのはだからしばしばですね、私たちこそ、私心にこそ本当の問題があると教えているわけですね。第2コリントの3章というところ、お開きにならなくてもいいですから聞いててください。こうパウロは言っていますね。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されているときはいつでも彼らの心に覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。何度も言いましたけども、僕は高校生までその大阪にいたんですね。それでクリスチャンホームの家庭に生まれ育って、親からも高校生中学生ぐらいになるとですね、またそろそろね洗礼を受けたらどうやと言われていましたね。でも僕はそんなクリスチャンになる確信がないからですね、その受けないとこう固くないんですね、拒んでたわけですね。もういい加減な気持ちでクリスチャンにはなれないと本当に思ってたわけです。そして神様がおるということをよく分かっていたんですが、とにかく高校生で、中学生高校生だと皆さんもそうだと思うんですが、親の言うことにとにかく反対したくなるんですね、反抗期でね。だから親がお前聖書読めるって言われたら聖書なんか読みたくない、教会行けって言われて教会行きたくないってこうなるわけです。でそういう頃この大阪から岸和田からですね、北海道の札幌に家族で引っ越すことになって、そして全く全然違う、この生まれ育った教会とは違うこの教会に行った、たくさんの教会、大きな人数の教会でしたけども、そこで感じたことは、本当にこの教会嫌だなっていうこの嫌悪感だったわけです。で礼拝が終わるとですね、この教会もそういうところがあるんですけども、素晴らしいところなんですけども、みんな声かけてくるんですね。とにかくそれがね嫌で嫌でですね、このああっていうこうなんか愛想笑い返すのがもう自分としては嫌でですね、心にもないことを演じるのが嫌でですね、もう礼拝が終わるとですね、もうさっとこの 逃げるようにして街道を出てですね、あの車の駐車場でですね、駐車場の車の中で親の帰りを待ってたんですね。お父さんお母さんは交わりが大好きなあの小島さんのようなこの方だったのでですね、あの遅いんですね。あのもうぺちゃぺちゃ喋ってて、僕はもう待ってるのにですね、全然この駐車場に来ないんですね。もうこのお腹を空かせて待ってるのに何やってんってこうイライラこうしてたわけですけども、で、あのとにかく教会が。で、あの、礼拝も嫌なわけです。牧師先生がこう、何を言ってるか、さっぱりわからなかったわけですね。そして、当時、土曜日まで学校があったのでですね、日曜日が唯一のこの休みだったわけです。だから、あの土曜日の夜はもう目いっぱいこの夜更かししていたわけですね。ラジオとか、新聞で聞いていたわけですけども。だからまあ朝ね、眠たくてしょうがない、なんか親にこう引きずられるようにして教会行ってたわけですが、その礼拝で賛美があります。この教会もそうですが、賛美歌を歌う時立つんですよね。それがもう僕は寝てたいから座ってたいんだけども、立たざるを得ないから賛美歌をこう開くとですね、うわこれ4番まであるわと思ってね、すごく嫌だった。賛美歌を歌うのが大嫌いでしたね。だからメッセージはダメ、賛美歌を歌うのもダメ、そして、この何も交わりが嫌だった。ね、みんなと、この、ね、明るく話すというのがとにかく苦手でしたね。ところが、この、こう、ある高校生のキャンプに、不思議と参加した。そこで、この、その僕はその行った北海道の教会は高校生がいなかったんですけども、そのキャンプに行くと高校生のキャンプなので 20〜30人の高校生たちがいて、でそれ彼らにですね、本当にあの釣られるようにして、僕もですね、あんなに教会で嫌がってたのに、なんかこう喜んでこう賛美とかしてるんですね。もうギターとかでも全然違う曲を賛美してましたから、ドラムとかそういうのがですね、乗せられてですね、賛美して釣られるようにしてね、今日イエス様を信じる人あの手を挙げてくださいってこう招きの言葉があった時に、あの釣られるようにして僕も写真撮るみたいな感じでね、ノリみたいな感じで信じたんですね。でも、それ勢いだったわけですから、いや、大丈夫かな、僕の信仰はって思って、まあ、キャンプは特別な興奮状態にありますから、このキャンプ場が帰るですね、母親が車で迎えに来てくれてですね、母親と帰るときにですね、自分はですね、クリスチャンになると、あの時言うたけれども、大丈夫だろうかって、心配になったわけです。で、牧師先生にも、洗礼受けるっていうことを言うのを、嫌やなっていうね、この気恥ずかしさもまああったわけですが、ところが、その次の、キャンプは火曜日から金曜日ぐらいの3泊4日ぐらいだったんですけども、日曜日にですね、連日曜日教会に行った。そしたらですね、この修法っていうのはその教会にもあってですね、その修法のこの報告のところにね、横谷渉くんが受診決意感謝って書いてあったんですね。僕まだ誰にも言ってるのに教会の人とかね言ってなかったんです。キャンプ場のスタッフの人にはね言ったわけですけども、おそらくそこから連絡が回ってたんだと思いますが、すごいそこで衝撃を受けましたね。これ僕そういうこと言ってないのにっていう、でも言う手間が省けたっていうこの安心感があったわけです。で、そこでね、洗礼の準備をして12月のクリスマス洗礼式を受けたわけですが、そこで僕は心配だった、その僕はもう何クリスチャンになれるだろうかっていうその心配があったわけですが、しかし変わってたんですね。あんだけ嫌だった賛美が、特に賛美歌しか歌わない礼拝でしたけども、この歌詞がですね、これ僕が言ったらこのまさにここに書いてあるって歌いながら、もう涙なしには歌えなくなったんですね。そしてあんだけ何言ってるか全然分からなかった牧師の話がですね、この先生僕のことよく知ってるな、まさに僕のためだけにこの先生準備してくれて話してくれてるんじゃないだろうかと毎週思うようになったんですね。そして一番嫌だった間違いが大好きになったんですね。父親たち先帰って、僕だけいつも夜、夕飯まである夕飯、教会でしたから、夕飯が終わって、牧師の家庭で晩ご飯いただいて、もう横谷君、帰ってくれって言われるまで、この教会に残るほど、教会の交わりがもうとにかく大好きな人間だったんです。この今読んだ第二コリント三章のこの御言葉、マットから知ったわけですけども、自分が起こったことっていうのは、まさに このことだったんだなっていうことを思ったんです。それは神様が私を変えてくださったということ。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ姿に形に姿を変えられていきます。これがまさに御霊なる主の働きによるということ。つまりキャンプに行く前とキャンプに行く後で私がこんなに変わったのはそれは神様によったということです。でも大事なことが一つあるんです。それは16節に書いて、3章16節に書いているように、しかし人が主に向くなということですね。僕がしたことはそのキャンプ場でイエスを信じる人いますかっていうこの招きの言葉に、まあ、つられてですけども、高校生だから本当にね理解も浅かったですけども、僕もイエスを信じますって答えたっていう、それだけですね。それで世界が変わったんです。何を言いたいかというと、周りが変われば自分が変わるのではないということです。本当に聖書が言っているのは、私自身が変わるときに世界、周りが変わっていくということです。だから聖書の焦点というのは私たちの心の中に当てられているわけですね。あの人が変わったら幸せになるとか、この問題が解決したら良くなるのではなくて、本当に変わらなくてはならないのを黄金にしてね、良くの場合は違いますけども、黄金にして自分自身が変わるときに本当に世界が変わっていくということを、ダビデはそのことをここで学ばなくてはならなかったということですね。ちょっと長くなりましたので、ここまでにしたいと思います。一言お祈りしましょう。神様、今日ダビデの本当に恥ずかしいその失敗した姿からもう一度私たちの陥れやすい、人間の陥れやすい弱さを学ばせていただいたことを感謝します。どうか今日ここに集ったお一人お一人の心の中に、もし変わるべきこと、悔い改めるべきこと、主に心をもう一度向けるべきことがあるなら、主をあなたが示してください、促してくださって、一歩前に踏み出して主をあなたに心を差し出す信仰へと導いてくださるようにお願いします。そしてどうか苦しみの中、問題の中でもがき苦しんでいるお一人お一人のその問題を主が乗り越えさせていってくださるように心からお願いします。イエス様の名によって祈ります。アーメン。